am Lala, I am Lala, FM Rice
Red Velvet.
こんばんは、小村俊樹です。
福士夏子です。
10月11日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。 I& うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。
はい、はい、
10月です。
10月です、
はい。まあ、私から先日、まあ、放送日はちょっと前になっちゃうんですけど、9月23日ですね、はい、このラジオとラジコ生放送、
ね、
秋の生放送やってまいりまして、
はい、
川端兄貴と、タビートさん、はい、第4週目のね、
はい、
で急遽、重ねて芸人のナベリンさんの4人でですね放送させていただきましたが、
はい、
見ていただけたかな。
聞いてでしょ。
あ、そうですね、聞いていただけた。
盛り上がりました。
いや、もう楽しかったですね。まあ、ラジオとラジコのね生放送は私も初登場ということで、うん、だいぶ緊張しましたけども、
はい、
最後の最後はね結構ナベリンさんをいじり倒す感じ
で
もう楽しかったですね。
はい、
10月ということでもう年末迫っています。
は
い、
まだ早くないですか。
でもそんな感じですよ。まあ、という
馬じゃないですか。もう年賀状の準備しなきゃみたいな。
そうですね、もう大変な時期に入ってまいりました。
はい、はい、ということで、今週のスポットライトのコーナーでは調べ押しに迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週の今夜はあの日あの時をお送りいたしておるんですが、
はい、
前回のねハイウィローさんの紹介がとても反響が良かったので、うん、今日もですねお便りなどご紹介させていただきたいなと思っております。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトは調べ押し。
調べ押し
です。
何でしょう。
何でしょうってところですよね。はい、なかなか馴染みのない言葉というか、
うん、
もうそもそも何なんだっていうね、話だと思うんですけども、はい、調べ押しっていうのはね、職業を指すんですね。
職業。
うん。
はいはい。
で、前半ではね、この職業、調べ押し、どんな方なのか、みたいなね、
方、
うん、どんなことする人なのかっていうのに迫りたいと思います。うんうん、
はい、
そして後半では、私が気になる調べ押しちゃんですね、を、迫ってみたいなと思っております。
はい、お願いします。
うん、もう説明しちゃいますね。知ってますかって聞いても知らないと思うのでね。
そうですね。もう全くわからないですね。
は
い、うん、
調べ押しっていうのは、はい、平安時代から鎌倉時代に流行った、まあ、歌と舞と書いて歌舞って読むんですけども、
の、
うん、はい、歌舞伎の歌舞ですね。
はいはいはい、
うん、の一種、またね、およびそれを演じる芸人のこと。
芸人さんなんですね。
うん、指すんですね。
はい。
で、鳥羽法皇っていう人のね、御前で、島の潜在っていう人と、うん、和歌っていうね、二人の女性が舞を舞ったことが起源とされております。
ああ、もともとそういうのがあったわけじゃなくて、
う
ん、その方が初めてお披露目したことから呼ばれるようになった。
そうですね。
はいはいはい。
うん、っていうことです、
うん。
で、特徴としては、男性の格好をした、まあ、遊女って言うんですかね、踊り手さん、はい、または子供が、はい、今用と呼ばれる、なんか百人首みたいなやつですね。はい、とか、あと、老営といって、まあ、楽器が入って歌を歌うみたいな、うん、そういう音楽を歌いながら舞ったものを指すんですけれども、主に女性なんですけどね。
女性が男装といいますか、男の方が。
そうそうそう、
まあ、男の方がやられることもあるんですか、
うん、あるだそうなんですよ。
あ、まあ、主に女性が多いってことですね。
はい。そうなんですね。で、こういう人たちを調べ押しって言うんですけれども、 調べ押しっていう名前の起源は二つありまして、うん、まあもともと伴奏のない、白声っていうんですけれども、まあ、歌ですね、地声で、
はい、
うん、バックミュージックがない状態で。
アカペラってやつですね。
あ、そうそうそうそう、はい、アカペラで演じたので、はい、まあ、白拍子という説と、あとね、2番目が、衣装がね、
はい、
全身白かったからっていうことで、うん、白拍子っていうね、名前の起源が2つあるらしいんですけども。
まあ、見た目と、この、白、まあ、音楽のね、白がないっていう。
そうそうそうそう。
いろいろな説があると、
うん、はい。そういうことです。あで、言い忘れちゃったんですけども、うん、白拍子の漢字が、うん、白い、色の白に、
はい、
まあ、白ですね、表紙を取るの表紙、
はい、
うん、って書くんですね。うんうん、うん、で、先ほど衣装の話をちらっと話しましたけれども、はい、これ結構特徴的で、うん、まあ、いわゆる男性の格好をしてるんですね。
そうですね。でも男性の格好で白いって、
あ、そう。
全然想像つかないんですけど。
そうですよね。はい、で、まあ、何かと言いますとですね、うん、まあ、こんな感じってラジオで見せるような
感じ。トッシー
に
ね、
トッシーには見せますけど、はいはいはい、こんな感じ。
あ、なんか、マロ的な。
まあ、そう、マロ的な。
そういう表現で合ってるのかどうかわかんないですけど。
そうですね。
まあ、なんか、イメージするなんか、ね、お偉いさんというかね、
うんうんうん、
はい。
なんか、時代劇とか出てきそうみたいなね。
そうですね。はい、もう、まさにマロっていう感じですよね。
そうですね。で、まあ、具体的に説明を申し上げますと、はい、このね、エボシっていうんですかね、黒いね、被、はい、ってますよね、頭にね。
帽子のところですね。
そうそう、エボシを被って、まあ、水管って言うんですけどね、
はい、
この白い、なんて言うんでしょう。今で言う、神主さんが着てるような、
はい、
うん、格好ですね。で、袴を履くんですけれども、
袴です
ね、
はい、
まあ、先ほど、もともと白かったんじゃないかっていう説があったと思うんですけど、大体ね、なんか資料を見てみると、赤い袴を履いてることが多いですね。
元は白だけど、現在は、なんか赤の方が多いっていう感じなんですかね。
メインは赤だったのかな、はい、みたいなね、
うんうん。
で、この袴も特徴的で、裾見てもらうと、うん、やたら長いんですよ、ね。
そうですね。もう、足首なんかもう到底見えない長さですよね。
そうそうそう、うん、引きずっちゃうみたいな。はい、これ超歩きづらかったんじゃないのみたいな。
そうですね。
そう。舞を舞うのになんでこんなに裾長いのみたいなね。
いつかナンバー歩きしてそうな感じですよね。
そうですね。そうですね。はい。で、まあ、舞うのでね、扇を持っていて、はい、うん、で、ここからがなんでっていうツッコミなんですけれども、はい、もう使いもしないのに刀を腰にね。
ああ、本当ですね。
そうそうそう。携えているんですよ。
特にその、もう演舞っていうんですか、うんうん、その舞の時には抜いたりもしない、刀を抜くっていうこと。
多分ね、私の調べる限りでは、はい、この刀を使って舞うとか、
はいはい、
っていうことはなかったんじゃないかなと思われるんですよね。
なんか男性っていうような表現の一つなんですかね。
そう、はい、象徴っていうかね、なんか女性が刀刺してとかっこいいんじゃねえみたいな。
まあ見た目からというか。
そう。
なるほど。
で、まあなぜかなんかこういう不思議なね、格好をして、まあ踊って、歌って、でね。
踊って歌って。
そうそうそう。っていうのが、まあ、白拍子なわけなんですけれども、はい、うん、まあ、これだけ説明をすると、うん、なんか現代の、なんていうんだかな、人たちに、団体、
はい、
なんかちょっと似てるな、みたいなのありませんか。綺麗な女性が、男性の格好をして、歌って、踊って、みたいな。
宝塚。
そう。
ということですか。
そう。ぽくないですか。現代の宝塚。
まあそうですね。女性の方が男装というか、男の人の格好をして、うんうん、
はい、
まあ踊って歌ってっていうショーみたいな
形で。そうですね。
言えば、うん、まあ、まさにっていう形ですね。
そうなんですよね。は
い、
で、なんか神事的に、あ、神事って神様ね、向かってこう、はい、何か、訴えるみたいな、
はい、
そういうなんか宗教的な意味合いがあったというよりも、うんうん、当時の流行りですね。
まあ流行り。
うん。なんで、まあなんかこう、偉い人たちが綺麗なお姉さんを見て、すごい楽しむとか、うん、うん。アイドルみたいな存在だったじゃん。そうそうそう。は
い、
じゃないかなと思われるんですよね。うん、で、芸に関することなんですけれども、はい、まあ再現映像とかね、今みたいに YouTube とかあるわけじゃないので、
はい、そうですね。はい、
まあなんかドラマのワンシーンとかね、見ていると全体的にゆったり歌って舞ってっていうのが特徴的なんですけれども、
はい、
まあ実は二段構造になっていて、うん、前半はゆったり歌って舞って、はい、なんか後半になるとですね、結構だんだんと 速く激しいリズムが登場するみたいなんですね。
テンポアップしていく。
は
い
は
い、
は
い、
うんうん。なんかそういう芸能らしかったです。
はい。
はい。で、こういった白拍子なんですけれども、歴史上有名な白拍子っていうのも何人かおりまして、うん、平清盛に愛されました、はい、まあ、義王や仏御前っていう人ですね。はい、まあ、名前聞いてもはてって感じだ
った
ん
ですけど。ポカーンって感じで。まあ、ちょっと、
ちょっとざっとご紹介しますね。はい、で、源義経に愛された静御前っていう人。はい、あとね、後鳥羽上皇に愛されました亀菊なんて方が、はい、まあ、有名どころだそうです。
なるほど、うん。もう本当にお偉いさんに向けた感じですね。そうそうそうそう。そのお偉いさんの名前はさすがにわかるんですけども。なんだ
そうそうそう、はいはいはい。そういう方にね、愛されるとですね、あの、お抱えになって、まあ、あの、愛人になって、はいはいはい、ちょっと玉残しだぜ、イエーイ、みたいな、ね、感じに。
そうね。
そうそうそう。はい、なるわけですね、うん。で、あの、現在この白拍子っていう職業はね、もちろん衰退して、まあ、私白拍子ですっていう人はいないんですけれども、まあ、研究会とかね、保存会っていう形で残ってまして、はい、まあ、イベントとかね、講演会とか、まあ、再現活動みたいなことをやられてる団体もあるそうなので、まあ、神社とかでね、祭事で、まあ、たまにこう、白拍子の演目がなされてたりすることもあるので、まあ、ご興味ある方は、足を運んでみたらと、
は
い、うん、
ね、
思います。はい。はい、それでは、ここで、本日の一曲をご紹介させていただきたいと思います。羊文学さんの光る時をお聴きください。はい、お聞きいただきましたのは羊文学さんに光る時でした。こちらの曲ね、テレビアニメの平家物語というのの、はい、あの主題歌なんですけども、年見てないですよね。
見ないです。リアルタイムでテレビを見るってことが本当に今少なくなっちゃって、
ね、そう、私もそうで、なんかね、私もたまたまアマゾンプライムで見たんですけども、はい、うん、まあ、このね、平家物語の中でも白拍子出てくるんですよね。
あ、そうなんですね。うん、
なので、ちょっと、つながるかなということで、
まあ、アニメで言うとなんか見やすい感じがあるかもしれないですね。
うん、はい、あのご紹介させていただきました。はい、はい、第2週目担当パーソナリティの小村俊樹と福士夏子がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは白拍子です、はい、ということで前半は白拍子とは何ぞやという話をさせていただきましたけれども、はい、後半はですね、私が今、うん、今というかね、気になる白拍子ちゃんを、はい、迫ってみたいと思いますけれども、まあ、前半でもね、最後に有名な白拍子を数名ご紹介しましたけれども、私がね、一番気になっているのは静御前なんですね。
静御前、
うん。
はい。
で、現在放送中の鎌倉殿の13人。
はい。
ね、にも登場してまして、うん、まあ、かつての太平記というね、大河ドラマでは石原さとみさんが演じてたりとかもしてたんですけれども、はいはい、まあね、私がなぜこの静御前に注目したかと言いますと、うん、源義経、
はい、
うん、超有名な、武芸とね、はい、軍略の点に秀でた、
はい、
ね、方の、心を射止めた女性がどんな女性だったのかな、ということで、ちょっとね、興味があった。あるんですね。
はい、
うん。で、義経っていうのはね、戦は超強かったわけなんですけれども、はい、まあ一説によると、結構ね、性格悪かったらしいんですよね。まあわかりませんよ。
まあなんか、こう、血の気が多いじゃないですけどね。そうそうそう。戦いっていう意味ですからね。
そうそう、はい。でも、そういう男性ってちょっと魅力的だと思いません？ね。
まあその当時はやはりそういう方がね、うん、やっぱ、筆頭して、人気じゃないですけど。
そう、モテたと思うんですよね。はい、うん、で、彼も、まあ関係した女性たくさんいたみたいなんですけれども、うん、静御前に会ってからは静か一筋だったってことで、まあそんなにどんだけ魅力的な女性だったのかな。
そうです
ね。うん。うん、っていうことで、ちょっと調べてみたところ、まあ静御さんはですね、気が強い。
気が強い。はい。
そして気が利く。
はい。
はい。美人だったらしいんですけどね。うんうん、で、舞が超絶うまいってことで、まあ女性としてもね、その芸能人としてもなかなか、いいというかね。
まあ今で言うトップ女優じゃないですけど、あ、そうそのぐらいの、
うんうんうん、はい、だったんじゃないかなと思うんですね。うん、で、意外だったのが、実は静御前の方が義経に一目惚れして、
はい、
ちょっとあの人に近づきたいわみたいなね、猛アピールをしたらしいんですけれどもね。はい。で、静御前がね、うん、気が強いっていうのの、まあ例というかね、 がありまして、はい、まあ最終的にはですね、頼朝、お兄さんですね、義経のお兄さん頼朝に、義経がちょっと気にいられなくなってしまいまして、はい、こう、なんかね、追われる立場になるんですけれども、うん、その時にね、静御前が頼朝の方に、家来に捕まっちゃうんですよね。
はい。
で、鎌倉の方に、連れて来られるんですけれども、まあ、舞を舞えって言われるんですよ。
もう強制的にやりなさいと。そうそうそうそう。
はい。なんですけど、嫌ですって言うんですよね。
もう嫌ですと。そう。はっきり。
そう。で、いや、いいから舞えって言うんですね。で、まあ、しょうがなく舞を舞わなければいけない状況になるわけなんですけども、うん、まあ、頼朝の前なので、まあ、鎌倉幕府万歳みたいなね、舞を舞った方が安泰じゃないですか。
そうですね。
うん。うん、なんですけれども、私はですね、その愛する義経に思いを寄せた舞を舞いますっていうことでですね、はいはい、そういった自分の思いの丈をね、
こう、吐露した。そうそうそう。そうそう。
そう、ぶち込んだ舞を舞って、結果、頼朝の激怒を買うという、
ね。そう、そろそろですよね。
そうそうそう。そう。なるほど。らしいんですけどね。まあ、そういった逸話も残っております。はい。で、まあ結局ですね、この静御前結構ですね、悲劇の方で、うん、義経の子供を宿してたんですけれども、その子もですね、男の子だったために、はい、まあすぐ殺されてしまったりとか、ね、悲劇の女性だったわけなんですけれども、まあですね、その舞を舞った後に、うん、京都に帰されるんですね、
はい。
で、その後の人生は不明ということで。
不明。
そうそうそう。
その後は分からないんですね。
分からずなんですね。
本当に帰れたかどうかもいいんだっていう。そうそうそう。レベルの話なんですね。
そうなんですよ。まあそういった女性でね、調べてみるともっともっとね、なんか魅力的な逸話たくさんあるわけなんですけれども、まあ、歳は気が強い女性。どうですか？
いや、でも、なんか支えてくれるっていうか、なんか背中を押してくれるじゃないですけど、まあ、気の強い女性はすごい魅力的だなと。ね。はい。
しかも気が利くし美人だし。
相手に対してなんか、私の意見は負けないって言って強気に出られるのもちょっとドキドキしますけどね。
ですけどね。はい。はい、まあ、そういった感じの、静御前のご紹介でした、
はい。はい、ありがとうございます。
はい。ということで、本日は調べ押しに迫ってみましたね。はい、今週のスポットライトはすいません。なんか使命がぐだぐだになりますけども、調べ押しでお届けしました。
はい。
レドウェルライスの。
あの日、あの時。
さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、はい、第2週の今週はあの日あの時をお届けいたしますが、冒頭にお伝えした通り、はい、今回もハイウィローの、はい、プレゼント応募などもさせていただきまして、たくさんのメッセージが届きましたので、
そうですね、
そちらの、
はい、
はい、お便りを、紹介させていただければなと思います。はい、まず一つ目がですね、ラジオネーム、ヨシトパパさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
メッセージが、ハイビロープレゼント応募。今回、ハイビローを取り上げていただいてありがとうございます。はい、彼女たち本当にピュアでまっすぐな子たちなんです、うん。いろんな可能性を秘めてるまさに原石だと思います。これからの彼女たちも見ていただけたら幸いですという、
はい、
なんかファンらしい熱いメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
はい、続いて、ラジオネーム、ペーンさんですね。
はい。
はい、いつも真面目で一生懸命なハイビローをこれからも応援しています。うん、アルバムも出るらしいので楽しみです。
うん、おー、楽しみですね。
なんかアルバムもね、なんか言っていいのかな、うん、まあまあ、それはそこまではあれなんですけど、まあファンも知ってる情報なので、
ね、
まあ一応そこまでに、はい、とどめますけど、アルバムも出るということなのでね、
はい、すごい楽しみですね。
ということで、たくさんね、はい、メッセージ届いた中 で、こう、オリジナルコーナーじゃなくて、で、前回のスポットライトですね。
はい。
夕焼けのチャイムに関しても、ちょっとメッセージがあったので、
そうですね、来てまし
たね、そちらを、はい、読ませていただきます。
はい。
ラジオネーム、ジャンボリーさんですね。
はい。
はい。ハイビロープレゼント係。係。
係。
ありがとうございます。はい。夕焼けのチャイムの話を感慨深く聞かせてもらいました。
うん、
私が住んでる地域では、夕焼け小焼けをパンザマストと呼ばれてるのを思い出し、うん、懐かしい気持ちになりましたと。パンザマスト。呼ばれてる地域があるらしいんですけども、これね、多分地域別に、
うんうん、
それこそ、前回のね、放送の最初にも言いましたが、
はい、
なんですか、あの、夕焼けのチャイムって本当にそういう名称なのみたいな。
あ、
ちょっとありましたよね。
ありましたね、
うん。それで5時のチャイムなんじゃないかとか、いろいろありましたけども。はい。まあ、こういったことでね、こちらの夕焼けのチャイムはですね、はい、まあ、ラジオとラジコの、はい、ホームページですね、
はい、
アーカイブがありますので、こちらもぜひね、
はい、
お聞きいただければ。で、まだまだそのハイビローのコメントも、うん、聞けますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、たくさんのメッセージ、本当にありがとうございますね。
ありがとうございます。
もう反響が高くて。
はい、嬉しいですね、こちらもね。
そうですね。うん、ということで、まあ、放送、今収録日と放送日ちょっとずれてるんですけども、はい、この放送日現在は、うん、ツイッターなどで、はい、このプレゼント当選者の発表の動画をね、うんはい、載せさせていただきましたので、
はい、
もうそろそろもしかしたらお手元に、
うんあ、そうですね、
あるのではないかと、
はい、
まあ私が頑張れば多分届いてるはずなので、
都市が発送作業
そうですね。なのでそちらのまあツイッターなどねまだ見てないっていう方がいましたら、はい、もしかしたらあなたが当選してるかもしれませんし、
ね、手元に届いて
当選ね気づいてないのに。届いてるっていう可能性もありますけども。
なんか素敵なプレゼントですね。
そうですね。はい、で、プレゼント内容もですね、はい、ある、そのセカンドシングルですね、うんうんうん、フリックリックリックの A タイプ、
はい、
B タイプ。
はい。
で、そして全員が写ったポスターとかですね、
はい、ですね
全員10名様に当選いたしますので、
はい、
ぜひそちらのね、
はい、
動画も、確認しながら、この放送もね、ぜひ聞いていただいて、
そうですね
まあ、アーカイブも、
はいはい、ぜひ
どんどん聞いていただければなと思います。はい、で、このコーナー、まあ、オリジナルコーナー、あの日、あの時なので、うん今後もですね、はい、皆様のこういったことがあって、こういうことをしたから今があるんだよ、はい、みたいなお便りもね、
ぜひぜひね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お待ちしてます。
はい。ということで、今週の2曲目の紹介ですね。うんまあ、ハイウィロー、これだけ、反響ありましたから、
はい、
ぜひ彼女たちのデビューシングルをお聴きいただければなと。
いいね
まあ、今とメンバー構成ちょっと違うんですけども、
うんうん
ハイウィローで、To the Top です。どうぞ。
ウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での検索も可能ですのでぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、また第2週目オリジナルコーナー、あの日あの時で取り上げてほしいお題やエピソードなどもお待ちしております。お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。ということで、
はい、
はい、
今週のスポットライト調
べ押しだったんですけど、まだまだね、私いろいろ喋りたいことあったんですけど、ね、
もうなんか時間がね足りないぐらいにいろいろ
なんかいろいろ内容盛り込みすぎちゃって、はい、なんか
僕もねもう本当に全くまっさらな状態だったんですけども、うんはい、なんかこう入り口としてね入りやすいアニメとかもあるということなので、
う
んうん、その平家物語だったりですか、
そうですね、
はい、
うんうん、
ちょっと確認したいなと、
はい、
あ思いましたね、
うんうんうん、
はい、
ね、
ということで、はい、このお便りもまたねたくさん届いたということで、
はい、
これだけにとどまらず、
そうですね、
今後もねたくさんいただければなと、
はい
もう本当に思いますから、
そうですね、オリジナルコーナーのね、あの日あの時ね、
ぜひぜひ、まあ我々ね、はい、私トッシーと、まあ、なっちゃんに当てた応援メッセージでも、うん、もちろん嬉しいので、
はい、嬉しいですね、
皆さんそこもね、うん、ぜひいただければなと、
はいはい、お待ちしております
ということで、
はい、
ということでってということで
何回もということ
でまとめようとしちゃって、
はい、
まあ本当に僕的にはもう年末がそうですね、迫ってるなって
冒頭でも言ってましたけどね、はい、私はですねもうこれからちょっと忙しい時期に入るので、
そうですね、なんか宣伝とかありましたら、
まあ、なんかちょっとねいろいろありすぎちゃって秋はね大体ね忙しいんですよ、
う
ん、なんで体に気をつけてね、
そうですね、
そう年内乗り切れればいいなと思ってま す、
ね、まあ、皆さん本当にお体にはお気をつけていただければなと思います、はい、はい、ラジオとラジコは FM ラジオ川越で毎週火曜日0時 アイ&ウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は10月18日第3週担当の相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに、
はい。
今夜のお相手は小村俊樹と
福士夏子がお送りいたしました。
また
お会いしましょう。